この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2週の土曜日の同時刻には、第1週の土曜日の内容を、第4土曜日の同時刻には第3土曜日の内容を再放送でお送りしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、今回は第28回のぐるっと街歩き草津道中、今年度最初からは常盤学区の観光ということで、足裏観音寺の話題を中心にお話をしていただいております。今回も足裏観音寺の中の話題を前回に引き続いて、草津市観光ボランティアガイド協会の会長森健三さんにお話をいただきます。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえです。森さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、5月も半ばに入りましたけれども、今回も足裏観音寺のお話を中心に引き続いてのお話をお願いしたいと思います。
はい、前回までですね、はい、ちょうど関ヶ原の戦いを境にして、第10世の長健さんが大変な思いをして、うん、関ヶ原の戦いでは西軍に味方したけども、東軍が勝利を収めて、
はい、
どうしてこれを乗り越えるかというようなところでですね、ようやく徳川幕府に認められて、徳川時代も同じくできるようになったというところまでだったんですが、徳川幕府もですね、足裏観音寺に関してはやはり足裏観音寺が持つ水運というものを非常に大切に思って、それを大いに生かす、そういう政策に出たわけですね。
はい、
したがって徳川幕府は秀吉が持っていた直轄地ですね、うん、これも合わせて天領という形で滋賀県では大きく持ったんですけれども、うん、そのうちの多くを足裏観音寺に引き続き管理をさせてます。
はい、
文章としてはですね、いろいろ残ってるんですけれども、うん、下方へ御検地高総目録というようなものがありましてね、
はい、
片岡卸下津田へ足裏の村高というような記録があります。
はい、
その他たくさんの書状が残っておりますが、うん、いよいよこの長健さんはですね、本格的に足裏の観音寺として琵琶湖の船奉行と、それから天領の大官として、着実に業務を進めていくわけですね。
うん、
その関連でいろいろ書状が来てるんですけれども、
はい、
例えば松平正久書状というのがあります。
はい、
観音寺が大阪城普請を割り当てられたことを報じた書状に対する返事かということで、観音寺は大阪城の普請についても割り当てを申し付けられてるんですね。
はい、
それから、片桐勝元書状というのがありまして、うん、観音寺が愛宕山造営のため在京中であること、中院の勘定を済ませたことなどというのがあります。
はい、
つまりこの観音寺はですね、観音寺の仕事以外にも京都のこの愛宕山の造営とか、うん、それから 浄土宗の本山の中央院ですね、こういったところの作事にも関わっていたということなんですね。そしてまたこれ片桐勝元というのがですね、
はい、
聞き覚えありませんかね。これね、秀吉の静ヶ岳の戦いっていうのがありましたね、はい、その時の静ヶ岳の七本槍の一人なんですね、
はい、
だから当然ね、大阪城で秀頼を助け淀殿と一緒にいたわけですよ、
はい、
ところが今これ徳川家康の家臣としてよこしてるんですね。一体どうしたんだろうということなんですがね、あの大阪城の、あの戦いでですね、片桐勝元は幕作戦にはめられて、
うん、
その中で人質をもう取られてね、
はい、
で徳川軍に寝返ったんですね。そして今ではもう徳川幕府の一役を担っているというような形で言ってきてるんですね、
はい、
こんなものもありますよ、
はい、
中池文書というのがありましてね、
はい、
観音寺が長原御殿の作事奉行をやってる時の大工の塔、大工頭だった、
はい、
それがこの中池なんですけどね、うん、そこの文書にですね、千代院造営の奉行に任じ御影堂作事というふうにありましてね、
はい、
徳川家光が片桐岩見の神貞政堀田兵部少将醤油や和道、足裏観音寺に命じたと、
うん、
つまり中央院の造営をですね、
はい、
徳川家康が片桐岩見の神とかね堀田兵部醤油というような人と並んで足裏観音寺にも工事を請け負うことを命じてるんですね。ですから足裏観音寺はその船奉行とかそれから足裏観音寺寮の天領の代官とかいうことと同時に、はい、この方々の徳川幕府の事業ですね、そういうものにも加えられていたわけですね。それからこれは非常にまた珍しいんですがね、
はい、
京都にですね寛永後万事前楽中絵図というのがありましてね、
はい、
つまり寛永の後それから万事の前の自分の楽中の様子を描いた絵図という意味なんですよ、
はい、
そういう絵図面がありましてね、うん、その中にね足裏観音寺京都屋敷っていうのがあるんですよ、
うん、
だから足裏観音寺はすでに京都屋敷まで持ってそういういろいろの政治折衝とか工事請負とか、うん、そういうことをやっていたわけですね、うん、でこの絵図面にですね分かりやすいようにね、
はい、
色分けしてありましてね、
はい、
武家は青色とか、
うん、
町民は何々とかいうふうに分けてあるんですけどね、
はい、
この足裏観音寺はね寺院でありながら武家の青色に塗られてたですね。ですからこの足裏観音寺観音寺と言ってるけども、
うん、
実際はですね大名の一つとしてもう、
はい、
扱いをされてたということなんですね。それからまだまだありますよ、
はい、
細川忠俊所長というのがありましてね、
うん、
細川忠俊の茶会の招待に足裏観音寺が応じてます、
はい、
それからもう一つ聖母の祝儀として、丹陽三族到来の礼、なんか毛皮でも送ったんですかね
お礼状ということですね。
そうです、お礼状は届いてるんですね、はい、で、その他今のは秀忠から来てるんですけどね、
はい、
秀忠は二代将軍ですね、
はい、
でその秀忠のもう一通のにはですね越前中納言の様子受けたまわりたし当地は 不審半ばであるというふうになってるんですね、
はい、
でこの越前中納言というのは越前ですから福井ですが、
うん、
多分結城秀康のことでしょうね、
はい、
まあ義理の兄弟になるこの結城秀康のことの様子を聞いてきてるんですね、
はい、
それから徳川家康からもね、
はい、
聖母の祝儀として小袖一両綾一貫到来につき礼というのが来てます、う
ん、はい、
まあ、今はおそらくこれもう秀忠に譲った後でしょうけれども、
うん、
徳川家康にもですねちゃんとお聖母を送ってるんですね、
うん、
それから今度は伊達政宗からも来てます、
はい、
この伊達政宗はですね近江に知行地飛び地を持ってたんですよ、
はい、
というのはね伊達政宗は仙台ですからね、はい、京都に遠いですよね、
うん、
なんでそんなところに飛び地を持ってるかということですがね、
はい、
やはり有名な大名はたびたび江戸とかそれから京都、
はい、
そういうところに来たり部下を政治折衝のために派遣したりして、往来するわけですね、
はい、
そういった時にね、やはり旅費がいるわけですよ、
はい、
そういうのをこの近江京都の近くの近江に得ていたわけですね、五千石だったそうです、
はい、
でその政宗はですね、うん、豪州知行地支配のために観音寺に助言を求めたというふうにあります、
はい、
つまりここの五千石のですね知行地をいろいろ収めるために、
うん、
この観音寺にですね相談してきてるんですね、
うん、いろんな情報をここから得てたんですね、
は
い、
あそこのね、
うん、
ところで、一揆を起こされたら困るんだけども、
はい、
大丈夫かとかね、いろんなこと聞いてきてたんでしょうね、そういうふうに政宗とも結構親しくやってたということが分かりますね、うん、
はい、
でこの政宗はですねその他にも関係が残ってましてね、
はい、
観音寺小堀正和、らとともに伊達政宗の招待に応じるというふうに、
うん、
この観音寺は小堀正和ですから有名なのこれ小堀演習なんですよ、
はい、
お茶とかね、
はい、
庭を作っては天下一と言われたね、
はい、
実はこの足浦観音寺にも小堀演習が作った庭があったんですよ。で今も少しその後は残ってるんですけどね、うん、その小堀正和らとともに伊達政宗の招待に応じてるんですね、
はい、
でそれがいつかと言いますとね、うん、これは仙台志士に載ってるんですよ、
は
い、やはり仙台の伊達政宗ですから、
はい、
仙台の歴史にも残ってるんですね、
うん、
どういうことかというとね寛永元年4月7日朝政宗はすき家において小出義親北見勝忠中坊秀政間宮光信観音寺を供しているというふうに書いてるんですね。つまりこういった大名方を観音寺は並んでですね、
はい、
招待に応じていたわけですね。したがってこの時長健さんは江戸にいたということになるわけですね、
はい、
だからたびたび長健さんは江戸に行ったり京都に行ったりということで、
うん、
忙しく大名との付き合いをやっていたんでしょうね、
うん、
でこういうふうに非常に長健さんは徳川幕府になってからもですね忠実にいろいろと工事をやったり、
はい、
金を出したりいろんなことでやると同時に各大名との付き合いも、
うん、
していたということが分かりますね、
うん、
で、この長健さんは途中で、今度は春光さんと変わります、
はい、
この春光さんというのはですね長健さんが1634年に亡くなりますから その後1662年まで竣工さんなんですけども、
はい、
こういった徳川幕府時代の一番船奉行としても、うん、それから代官としても忠実に行うと同時に非常に成果のあるですね、そういった時代を引き受けた方なんですね、
はい、
したがってこの竣工さんはいろんなところにですね、うん、名前が出てきてます、
はい、
この竣工さんの時にはそれまでの方々がいろんなところでやったことがですね、
うん、
実って、そういうのが名前になって出てきたという時代とも言えると思いますね、
はい、
でまずこの竣工さんの時にはですね、草津ではこの生城神社がありますね、
はい、
あそこの生城神社の神さんをですね、
うん、
朝夕参拝のためにその阿修羅観音寺のすぐ隣にね、
はい、
若宮神社というのを作って、そしてそこへ参ればいいということで神社を作ってるんですよ、
うん、
でそこにはね、西川長健、高春、春光という名前がですね、
はい、
刻まれてるんですね、
うん、
これ兄弟なんですよ、
はい、
長健さんが長兄で、高春、春光という長兄次兄末弟ということになるんですけどね、
はい、
でこの若宮神社の神輿にはね、
うん、
観音寺の地紋、吉光花菱というのがちゃんと刻まれてます、
はい、
それからその神輿の屋根裏にもね、
うん、
神輿を作った元首として春光法院、それから西川高春、もう一人村の肝入りでしょうね、
はい、
川端なんとか本という名前が、うん、書かれてますね、
うん、
でこういうふうにお寺であるのにね、
うん、
神社のことまで、いろいろ関わって、
うん、
そして寄付をしてね、
はい、
神輿も作ってというようなこともされてたんですね、
うん、
それとこの足裏の近くにはですね、
はい、
光龍神社というのがありましてね、
はい、
これは大津のいわゆる観音寺町というところにあったんですけれども、うん、廃仏毀釈にあった時にね、
はい、
これを引き取ってですね、
うん、
この引き取った時は実は清水谷の名前が刻まれていますから、
はい、
19世長覚の時なんですけれども、うん、こういったものもですね、草津に引き取っているわけですね、
はい、
だから今もね、阿修羅観音寺には荒神像というのがあるんですけどね、
うん、
これも大津の観音寺出屋敷にあった荒神堂のものだったというふうに言われてます、
はい、
まあ、こういうふうに、11世竣工さんはですね、いろんなところの神社仏閣そういうものに、貢献して、名前が刻まれているという、
うん、
ところが目立ってますね、
はい、
それからさらにですね、この竣工さんの行政としてはですね、京都のですね、五条大橋、これは京の五条の橋の上って、
はい、
ね、牛若と弁慶が、
はい、
やったとこですけどね、
その
五条大橋のですね、欄干がありますね、
はい、
それに擬宝子がこうはめてあるわけですよ、
はい、
そこにね、この竣工さんの名前が刻まれてるんです。
うん、
一番古いね、
はい、
1番目2番目のところにですね、竣工さんの名前とその当時一緒にやってた町の肝入りでしょうね、小川東左衛門の城正長という方とともにね、擬宝子に竣工さんの名前が刻まれてるわけです、
うん、
つまりこの京都の五条の大橋の工事なんかをやるときにもですね、はい、阿修羅観音寺にはいち早く寄付の願いが来てたりね、
うん、
その工事を担当したりというようなことを やったわけですね、
はい、
でこういうふうに春光さんというのは非常にたくさんの事業をやっておりまして、
うん、
特にやはり京都の関係のことをやってるのが多いですね、
はい、
でその他にはですね、祇園の修理職人銀子渡し町とかね、
はい、
それから祇園の修理書式入り用の銀高草目録というようなことが書物にありましてね、うん、
はい、
つまりこんな祇園の町のですね、
うん、
いろんなことにも関わってお金を出していたりということがあるわけですね、うん、
はい、
したがってこの時にもですね、観音寺寮の目録としてあるのを見ますとね、
はい、
高556石7と3畳というのが、
うん、
目録で挙げられてますから、
はい、
非常に、多くの寺寮を江戸時代にも認められていたということが、
うん、
分かるわけですね、うん、それから今度はねその春光さんがその他やってる中で、
はい、
当然代官としての仕事も忠実にやってましてね、
はい、
そういう関係で来てる文章もあります、
うん、
例えば土井利勝ほか4名連署書状というのがありましてね、
はい、
江戸京都間の路地で盗賊があり代官は固く取り締まるようにというようなのがあるんですよ、
うん、
それから水野忠定五味豊直連署場にはですね、
はい、
森山川端九次郎キリシタンの吉召し捕まえるようにとなんていうのがあるんですね、
うん、
だからこの頃ほら禁制でね、
はい、
キリシタンは固く取り締まられてたですね、
うん、
で森山に川端九次郎っていうのがいるからこれを捕まえろというようなこんなことまであったんですね、
うん、
その他ではですね伊丹勝長村越治左衛門その源左衛門連署申し付けというのでね、
はい、
朝鮮人来朝のため道中宿道橋悪所見聞につきつまりこの朝鮮の施設がこの頃ずっと来ましたね、
はい、
そういうのを迎えるためにこの道中の検査をしたところ、
うん、
橋とか道にね、
うん、
悪いところがあるからこれをちゃんと直しなさいというようなことをですね、
うん、
言ってきてるんですね、うん、
はい、
これは後でもお話しますけども長原御殿ですね、
はい、
長原御殿とも関係のあることなんですね、
うん、
それからちょっと珍しいのではですね拝領し資金のこと金子のこととあるんですが、
はい、
明暦の大火で屋敷累称につき公儀より、金拝領というふうにあるんですね、
うん、
これね江戸時代の初めにね、
はい、
明暦の大火というのがあって、
うん、
江戸城も燃えたんですよこの時。
ああそういうことですね、は
い、でその時にね、
うん、
やはり足浦観音寺の江戸の屋敷も、
はい、
燃えたんでしょうね、
うん、
そういう時にはやはり江戸城が燃えて大変なんだけどもちゃんと保証金ですか、
はい、
そういうものも下されたということですね、
うんうん、
それから伊丹安勝ほか2名連署状というのがありましてね、
はい、
安倍忠明の命により明後十三日四つ時分途上せよというふうにあるんですね、
うん、
でこの安倍忠明というのはね、徳川家光家綱二代にわたって老中を務めた人なんですけどね、
はい、
その人の命で明後日に十三日に四つ時分途上せよというふうになってるわけです、
はい、うん、
これはいろんな命令を受けにまたは朱印状を 取りに来いというようなことで、はい、江戸城にもこうやってたびたび呼び出しを受けて、途上するというようなことまであったわけですね。でこの当時のですね、長剣から長春までのですね位立ちがどのぐらいじゃあったのかということが、はい、出てますのでね、ちょっと見てみますと、
はい、
元和4年ですから1618年ですけれども、
はい、
この時分には25,957石、こういう天領があったんですね。それから寛永3年、ですから1626年、この時にはやはり長剣さんの時ですけども21,200石、それから寛永11年になりますと今度は春光さんの時ですけども、
はい、
23,623石、そして、延宝3年ですから1673年ですね、春光さんですけれども31,000石にの増えてますね。で、元和元年1681年には34,297石まで増えてます、
はい、
これは長州さんの時ですけどね。でこういうふうに非常に徳川時代もですね船奉行と同時に、天領を代官として預かっていたので、この観音寺は大きな仕事にをいつも仰せつかっていたでしょうね。で一方その船奉行としてですねどういうふうにしてやっていたかというのを見てみますとね、
はい、
まあ、かつて信長の時代にね、品渡しを市川氏の後を受け継いで以来ね、
はい、
秀吉時代に丹羽長秀安堵城によって品渡船の安堵を得て、琵琶湖一円浦々に有力者が多い中で秀吉朝鮮征伐に過去を派遣するなど次第に地方を築いて慶長3年、豊臣秀吉朱印状によってね豪州古城王冠の船上上上というふうに正式にこの船奉行として、任命を受けたわけなんです、
はい、
でこの時に先週の時ですけれども秀吉と非常に親密に行っていたからもう全面的に船奉行として、この頃はね琵琶湖はもう軍用割拠みたいにね、
はい、
いろんなところで有力者がいたんですよ、
うん、
大津にも片田にも彦根にもね、もちろん湖北にもいたわけですけれども琵琶湖全体を阿修羅観音寺が管理せよというふうに、はい、秀吉から言われたわけですね、でこれを続けてそして、いろんな経緯から水軍まで持つようになって、そしてちょうど秀吉とは前にも出てきたように、朝鮮征伐にも付き合うそういう水軍としての付き合い、があったわけですけどね、それがまあちょっと勢いづきすぎたかちょうど関ヶ原の戦いの時には、
はい、
大津城に、攻める方に加わってちょっと苦労したんですけどね、運よく、まあ、徳川幕府にもそのまま組み入れられて、船奉行としても継続してやってたわけなんですけどね、
はい、
まあ阿修羅観音寺はそういう点では非常に仕事師ですからね、この琵琶湖の船奉行としての仕事もまあ忠実に確実にやっていたんですよね、だから大津の観音寺町というのが今でも町名として残ってますけどね、はい、そこに船を引き入れて夜勤をして、ちょうど西部劇のね、牛に夜勤するのと似たようなもんですけどね、そういうのをやって台帳につけてで船水夫ともきちっと 管理していたんですね。でこういうふうに足浦観音寺はね、どの仕事も着実にきっちりとやられてたんですね。で、江戸幕府になるとね、やはりこれは管理体制がしっかりしてきましたからね、
はい、
観音寺に対してもですね、例えばこんなのが来てます。大久保長安彦坂元貞連署書状というのでね、
はい、
観音寺に船数千数の調査を命じ、役儀上エコひいきの内容というふうにありましてね、船の数を調査せよと、
うん、
エコひいきしたらあかんよというようなことを言うてきてんですね、うん、でこれに対してね、もう足浦観音寺はもうエタリア王とね、すぐに豪州諸浦両船平田船の長としてね、
はい、
両船308艘、大船1238艘と船首のランク分けまでして、ちゃんと長健さんは報告してるんですね。でその後の春子さんもまた1649年にはですね、両船128艘、大船719艘というのもちゃんと報告してるんですね、
はい、
だから非常にこの船の管理というのをですね、うん、きちっとやってたんですがね、
うん、
でこの時にはね、したがって足浦観音寺はあれ草津にあるでしょ、
はい、
で大観所は大津ですからね、うん、そこまで船で行かなくちゃいかんわけですよ、
はい、
でそういうためにね、ちゃんと御用船まで用意してたようですよ、
うん、
そしてこれはね、ちょっと面白いんですけどね、
はい、
将軍 の、 徳川家康秀忠家光とあって、その三大将軍の家光はこの草津の信濃にね、
はい、
結構よく来てたようなんです、
うん、
それで御座船というのをね、
はい、
ちゃんと用意をして、船まで持ってたんです、
うん、
でこの御座船とともにね、御用船を足浦観音寺がちゃんと管理して、
はい、
そしてそれの管理者として当たったのが市浦家なんですけどね、
うん、
これは今も草津にの信濃にある市浦家そのものなんですよ、
はい、
そういった方がちゃんと管理していた御用船御座船というものまであったわけですね、
うん、
でこの御座船というのはですね、非常に立派なものでね、
うん、
観音寺が管理をしていたんですけれども、これに立てる槍ができたとかね、
はい、
それから船および船小屋の心臓修理につき、なんちゅうてこれを入れるその船小屋、
はい、
こういうものまでいろいろと指示してきてたんですね、
うん、
でこれ大きさがね書いてあるんですけどね、
はい、
ちょっとよくピンとこないんですけどね、
うん、
豪州品浦御座船御船屋の覚書きというふうのがあるんですけども、
はい、
弁財御座船一艘一長八間幅幅紙口っていうんですかね、中に四九尺二寸五分式中四六尺、深さ中西二尺九寸なんちゅうでありまして、
うん、
まあ大きな船だったんでしょうね、
はい、
こういう立派な船があったもんですから、
うん、
この足浦観音寺はですね、大津の日吉大社がやる三能祭ですね、
はい、
あれにもね、御座船を参加してさせてたようですよ、
はい、
そういうふうにいろんなことと関わりを、うん、持ってたようです、
はい、
で井伊家との当然彦根のね、
はい、
井伊家との関わりもたくさんありましてね、
うん、
文章もたくさん行き交いしてます、
うん、はい、ありがとうございます。常盤学区の、大きなね遺産 でもあります足浦観音寺について、今回は、足浦観音寺の西川上海さんの、資料の中からですね、お話をいただきました。草津市観光ボランティアガイド協会の会長森健三さんにお話をいただきました。森さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回としまして、再放送は午後8時、深夜1時となっております。また第2週、第4週の土曜日の同時刻にも、第1週の土曜日の内容は第2週に、第3週土曜日の内容を第4週の土曜日にお送りしております。毎週土曜日の正午、午後8時、深夜1時はぐるっと街歩き草津道中が放送されております。なお、オンデマンド配信も行っております。FM 草津のホームページから、いつでもどこからでもお聞きいただけます。過去の放送も網羅しておりますので、ぜひお聞きください。ぐるっと街歩き草津道中。この番組は草津市の提供でお送りいたしました。